こんにちは、外局 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めて110番しまして。
すごい。
最近。
な
んか、あれなんですよ。よく聞いてましたけど、事件ですか事故ですかって最初に聞かれるっていう。
聞かれんだろうね。
聞かれました。
すげえ。
で、事故ではなくて事件かなみたいなことを答えたんですけど。
はい。
まあ、事件があったんですよ。
はいはいはいはい。気になるわ。本当に、それを呼ばざるを得ないと思ったってことだもんね。
そうですね。
うん。飛ばしなきゃ。
そう、しなきゃってなった。
で、かけたんだもんね。
そういうことですね。
すげえ。スマホでかけれんだね。当たり前か。
多分、110番とかって、SIM 入ってなくてもかけれるんじゃなかったっけ？
なってそう、確かに。
とかね。そんなん確かめることはしなかったですけど、わざわざ SIM 切ってから110番してみて、あ、繋がったとか言って。
一刻争ってんのに。わかんないけど。
実験してみました。で、いや、何があったかっていうと、この間の普通の土平日に、まあ、会社から帰ってきて、
はい、
で、なんかね、マンション、オートロック二つあるんですけど、ドアが。一個、まあ、オートロック開けて入って、で、2個目もう一回なんかタッチして開けるんですけど、うちのマンションって。2個目のタッチするところのあたりで、なんか一瞬視界に人が見えたんですよ。
え？
うん。で、なんか珍しいなと思って、なんか2人ぐらい男の人が、その、オートロックの向こう側、つまりまあ普通にもう住人のエリア。
はいはいはい。
で、まあある、その、ちょうど見えるぐらいの一番1階の部屋のドアの前、玄関の前に、男の人が二人いたんですよ。
はい。
なんか珍しいなと思って、あんまりそういうことないので。で、まあ、とはいえ、まあよくわかんない。まあとりあえず普通に入ってったんですよ、僕も。二個目のドアも開けて、入ってって、
そうだね、
その人たちの前を通って僕は自分家に行く感じだったんですね。なんか変だなって思いながらも、まあ前を通った
んですよ。なんか違和感はあったんだ。
そうそうそう。そうなんですよ。で、ちょうど入ってったとこ、入ってたじゃない、その前を通ったところで、
はい。
なんかね、ちょっとした口論をしてるんですよ、やっぱり。うん。なんかよくわかんないけど、何か、口論をしていて。
男性二人だよね。
男性二人です。
はいはいはい。
結構おじいさん、40代ぐらいの男性二人。で、僕がちょうど前を通ったところで、なんか口論っぽいのが聞こえたけど、とりあえず、まあ、いっかと思って無視して、もう3歩ぐらい歩いたところで、なんか、ドアガチャって開けて、なんか、中に入ろうとしてて、一人が。
うん。
で、一人は住人なんですよ。
うん。
で、もう一人は多分違うみたいで。
はいはいはい。
で、なんか、ごちゃごちゃってもみくちゃになりながら、その住人の人が多分一回家に入ろうとしたんだけど、
うん。
もう一人の人が、なんか、一緒に入ろうとして、
うん。
だけど、それ困るからって言って、住人の方の人が、うわって。
まあ、
出そうとして。みたいな感じでもみくちゃになってたんです。ちょっとさすがにと思って、声かけたんですよ。戻ってきて大丈夫ですかっていうふうに。うん。
まあ、第三者の声かけ大事だよね。
そうそうそうそう。なんか、二人でね、ヒートアップしてたらなんか、
うん。
ね、間に入った方がいいのかなと思って。
わかるわかる。
うん。なんで、どうしたんですか大丈夫ですかって言ったら、
うん。
あ、なんか、あ、大丈夫大丈夫みたいな片方が言って。
片方はどっちそれ？
片方はね、外から来た人ですね。
ああ、入ろうとしてる方。
入ろうとしてる方。
はいはいはいはい。ほう、信用できないね。
スプラトゥーン3の T シャツ着てたんですけど。
スプラトゥーンさんでね。はい。
そうですね。ちょっと太めのスプラトゥーンおじさんが。
はい。
なんか、大丈夫大丈夫とか言って言ってて。
うんうんうん。
で、住人の方の人、この人、完全寝巻きでいて。
うん。
下、トランクスじゃないけど、うん、なんかもう捨ててこみたいな感じの。
もうそういう。
そう。
はい。ザ・部屋着ね。
部屋着でね。
うん、部屋着さんね、
はい。そう、部屋着で来てて、で、いや、ちょっと大丈夫じゃないみたいな感じで、言ってて、で、うん、何があったんですかって聞いたら、
うん、
なんかね、ちょっと容量得ないんですけど、
うん、
何かのデリバリーでスプラトゥーンおじさんが来たんですよ。
はあ。
で、なんかデリバリーで呼ばれたから来たんだけど、
うん、
この人が入れてくれないんですよ、とか言って。
うん、
で、その、寝巻きの方の人は、いやいや、呼んでないですよ、みたいな。
まあ、そうだよな。うん。
呼んでない。でも、スプラトゥーンさんは、いや、呼んでないんだったら開けないでしょ、普通、みたいな。ここまで入れといて何言ってるんですか、みたいな感じで言ってて。うん。まあ、住人の方の人は、 は、まあ、寝起きでちょっと間違えて開けちゃったと。
うん。
うん、まあ、わかんなくはないですけどね。僕もなんか、いろんな、その、佐川とか大和の人とかも来るから、アマゾンで頼んだりすると。
うん。
で、なんかよく聞き取れないけど、まあ、きっとアマゾンだなとかって思って開ける。
わかるわかる。
って、あるじゃないですか。
うん。一旦エントランス開けちゃうよね。
そうそうそう。で、開けちゃったら、なんかどうも違ったみたいな感じで。
うん、
うん。で、なんか、それです。まあ、呼んだ呼んでないで揉めてて、
うん。
で、とりあえずなんかその、なんで部屋の中入ろうとしたのかわかんないですけど。
そうだね。デリバリーって入んないよね。
うん、ね。そう。何のデリバリーなのか、全くわかんないですけど、その人、何も持ってないんですよ、
そう。そうだよね。ピザなのか何なのかあるよ。ウーバーなのか。
そう。手ぶらで、現れて、
うん。
で、まあなんか、入ろうとしたり、あとまあ、電話番号を教えてくれって言ってるんですよ。
ああ、照合するからみたいなね。
そうそうそう。こっちに電話で来てるから、それが間違ってたら、まあ、そのいたずら電話とかかもしれないから、まあ、電話番号を教えてくれって言うんですけど、
うん、
まあちょっと住人の人もちょっと警戒してて教えたくないって。
まあそうだよね。
言ってるんですよ。うん。
うん。
で、まあ確かにってなって、まあ僕はその時点でかなり住人の方。
まあ寄るよね。
うん、寄るんですけど、まああんまり寄ってもあれだから、まあなんか行き違いあったんですかねみたいな話をして、で、ちょっとじゃあ警察とか呼んでみたらどうですかっていう話をしたんですよ。
うん。
そしたら、あ、なんか、うん、もう呼んでる呼んでるとか言ってて、スプラトゥーンおじさんが。で、これに関してはね、なんか住人の方の人もなんか呼んでるとかなんとか言ってたんですけど、まあどうやら多分呼んでなくて、
はいはいはい。
意味がわかんないですけど、それも。
いや、変なやりとり。うん。なんで、どっちも嘘つく理由ないもん。
いや、そうなんですよ。
うん、
なんだこれだもんね。なんかよくわかんないですけど、改めて呼びましょうか、僕がって言って、呼んだっていう
感じなんですよ。ああ。ほうほうほうほうほうほう。
それで、まあもちろん警察が来るんですけど、事件ですか、事故ですかって言われて、まあ事故ではないから事件かな、とか言って。
こっちも要領を得ない。
そう、よくわかんないんですけど、
うん。
で、まあ警察が来るまで、ちょっと、
なんて説明したの？
いや、まあ、でもまさに今話したような感じです。このデリバリー、何のデリバリーかよくわからないが、デリバリーを呼んだという人とよ、なんか呼んでないという人がいて、みたいな。
口論してますっていう。
警察の人もね、よくわかんない感じだったんで、まあ、ちょっと、近くの人行かせますわ、みたいな感じで。うん。10分15分待ってくださいって言われて、うん。で、待って。
その間、スプラトンおじさんとやりとりしてんでしょ。
やりとりしてますね。
入れろ、入れない。
そうそうそうそう。
変なの。
ね。でも、警察呼んだ時点でこの人帰るのかなってちょっと思ったんですよ。
うん、そうだよね。
ね。
うん。
なんですけど別に帰ろうとする様子もなくて。
ああ、そっちの正義があるんだ。
そうなんですよ。じゃあ待ちましょうか、みたいな感じで。
はいはいはいはいはい。
うん。で、まあ、しばらくして警察の人が来て、
うん、
で、まあ僕も事情聴取されて。
そうだよね。
うん。で、スプラトゥーンおじさんもなんかどっか外に連れてかれて、なんか話してて。
うん。
っていうところですいません、終わるんですけど話は。
まあそうなんだ、ね。もうちょっと思ったわ。そういうのって最終聞けないんだよね、警察。
そうなんですよ。オチがね、なくてこの話。
わかるわかる。
でも次、その、住人の人と顔合わせた時にはちょっと聞こうかなと思ってるんですよね。
ああ、聞いた方がいいね。
うん。まあ、一応さ、警察を呼んだし、
うん。
なんでしょうね。完全に無視して横通っただけで、あれなんだったんですかって聞くのはちょっと、あれですけど。顔出してるからね。そう、警察呼んでるから、だからま、そこまでやってたら聞いてもいいかなと思って。っていう、あれなんで、ちょっと続報を待ってほしいんですけど、ただ。
いや、それちょっと気になるね。
ただちょっとね、住人と会うことって滅多にないんでね。同じ住人ともう一回会うってなかなか難しいんですけど。
うん。まあまあ、機会があれば。
機会があれば。そう。まあ、とりあえず初めて110番しました。
ああ、お疲れ様でした。いや、呼んで正解だったと思いますよ、うん。
なんかね、しかもちょっとはしょった話があるんですけど、実は、警察呼んだ後にもう一人住人が来たんですよ。別の住人がね。
はいはい、はい。
ちょっと物音がするって言って大丈夫ですかみたいな感じで来て。
はいはいはいはい。
うん。で、まあ、だから警察待ってる間4人でいたんですけど、
うん、
なんか、ただこの人たちと話すこともないから、ちょっともう、僕ちょっと警察待たないといけないんでって言って、ちょっと逃げたんですよ。
ああ、正解正解、う
ん。で、マンションの入り口まで行って警察を待ってたんですけど、でそしたら警察待ってる間に、 女の人がもう一人外か、あの中から出てきて、マンションの中から。
うん。
で、なんか大丈夫ですみたいな感じで。
まあみんな気になるぐらいな感じなんだね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ほんで警察来たら、あの通報されましたって言われて、あ、僕通報しましたって言ったら、その女の人も、あ、私通報しましたとか言って言って、
え？
その人も通報してたんですよ。
おうおうおうおうおう。
で、なんか謎なんですけど、
うん、
その女の人はさっき言った4人目の住人の奥さんだったんですね。
おうおうおう。
4人目の人もおじさんだったんですけど、おじさん4人でこう立ってたの中から僕は1人でこう抜け出してきて、
うん、
で、その後もう1人出てきたのはその最後のおじさんの奥さんだったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん。この人もなぜか通報していて、
それやりとりの中で警察呼んでますとかってなかったの？
うん、いや、あの4人の時は言いましたよ、僕は。大丈夫ですかって4人目来た時に、うん、なんかこういうことがあって、で、あ、でも僕今警察呼んだんでもう来ますよって言ったし、その4人から抜け出す時も、あの警察の人待たなきゃいけないんで来ますねってそう言ってるのに、なぜか、
多分 LINE かなんかで奥さんに連絡し、
そうそうそう、奥さんに連絡し、奥さんが警察を呼んだんですよ。で、ややこしいのが、この奥さん5階の住人らしくって、
はい、
5階から電話してるんですね。で、なぜか、多分、警察に通報するときに、5階って言ってるんですよ。
自分の場所で言った
んだ。多分ね、5階から今電話してるんですけど、みたいなことを多分言ったんかなと思うんですけど、だから警察はそれをなんか知らないけど、このマンションの1階と5階で今同時にトラブルが起きている、みたいなことを言っていて、そんなわけないや、みたいな。どんだけ物騒なマンション。
どんなマンションだよ。ね、歌舞伎町のマンションだろ、そんなの。
ね、ちょっと考えればわかるでしょうみたいな。で、その女の人も結構説明して、あ、私は5階に住んでるけど1階のやつですっていうふうに説明してたんですけど、なんか警察の人もね、なんか理解力低いのか、なんかよくわかってなくて、
うん。
で、結構若い警察だったんですけど、多分20代ぐらいの。
はいはいはい。
で、その、まあ何人かで来てるんですけど、そのうちの20代の人にその説明をしてて、
うん、
で、僕に事情聴取した人もその人だったんですけど、
うんうん、
で、その人といろいろ喋ってて、10分後ぐらいにようやくその人分かったみたいで、あ、1個しかないんだみたいな、
バカだよ。
感じで、あ、ちょっと待ってくださいね、あの、ちょっと電話1本入れますとか言って、電話して、あの、あ、5階のやつ違いましたみたいなこと言ってるんですけど、僕はもう、え？と思って、10分前に女の人説明してたのになと思いながら、っていう、
一悶着、二悶着あるね。
そう。なかなかね、まあ、一個トラブル起きるとみんな、こう。
まあ、そういうもんだよね。
ね。
些細なことのすれ違いで、
ね。
ことが大きくなりみたいな。まあ、それも収集はしていくけどね。
うん。
面白いな、それ。いや、ちょっと続報気になるところだね。確かに。でもなんか、変だよね。スタートがそもそも。
いや、そうですね。いろいろ変な事件でしたね。
なんか、その、持ってない、あの、何もないのにデリバリーとして来てる人。
そうですね。
一瞬俺、あの、なんだろう。ちょっと、あの、エロ系なのかなとも一瞬思った。
ああ、そう。僕もね、ちょっとそれは思ったっすね。
デリバリーのそれって。
うん。でも男の人が最初に来るのかな。で、車で来てたんですよ。その、警察を待ってる間に、待つために外に出たら、白いバンが止まってたんで、あ、もう明らかにこれで来てるなと思って。
なるほどね、う
ん。で、ちょっと中とか見たりしたんですけど、
はいはいはい。
なんか別に何か配達って感じでもなさそうだしなと思って。まあ、トランクまでさすがに見れてないけど。
うん。女性のあれな匂いもする、ちょっと。
なんか最初にこう確かめてからその後女性が来るみたいな感じなんですかね。
とか、普通に女性が連絡して断って。
うん。
で、黒服みたいなのが来る的な流れのさ。
ああ。
いや、あんた、ここだって言ってたでしょ、みたいな。
うん。
呼んだやろ、みたいな。
うん。
チェンジじゃねえだろ、みたいな。わかんないけど。ってなると、あの件どうでしたって聞いたとき。
確かにね。
に、あの、正確な情報は得られない。
得られないですね。そうそう。
とそこまで深読みするとね、
まさかのチェンジで揉めてたっていう。
そうそうそうそう、だとしたらもう情けない話やし。
そうですね。何を間に入って大丈夫ですか、警察呼びましょうか。
そうそうそうそうそう、 呼んでもらって結構ですよ、もう。それは黒服だとしたらそうなるしさ、スプラトゥーン側が。
うん。
うん、で、そう、呼んでた、その、あれ、やりとりのあれは、ヒデタケが次聞くときは気まずいね、相手は。ヒデタケは何も知らんふりして言えるけど。
うん。
いや、なかなかですね。
いや、そう、面白かった。っていう話です。
うわ、面白い。え、ちょっとさ、
はい。
こうご期待系の話、俺ももう一個いいっすか？
オチがない話？
そう、オチがない話。
あ、どうぞどうぞ。
いいですか？
うん。
すいません。あの、先日、私の友人で弁護士さんがいるんですよ。
うん。
で、いや、もう最初全然フラットな話ですよ、これ。あの、弁護士さんの友人が、うちのサウナに来てくれてて。
うん。
で、まあ、サウナもすごい気に入ってくれて。で、うちの家族とも結構仲良くさせてもらってて。で、あの、社会科見学に裁判所来てみませんかって言われて。
ああ、傍聴。
あ、そうそうそうそうそう。やったことある？
いや、ないです。
ない？あの、俺も初めてで、今回。
あ、行ったんですね。
行った行った。
おお。
東京地裁。
うん。
霞が関にあるんですけど。
はいはい。
そこに家族と、あ、家族でうちの妻と子供二人と。
あ、子供連れて。
連れて、行ってみようと思って。で、弁護士先生に、なんかいきなりパッと言っても、もし審議してる内容だとちょっと何話してるかわかんないから、
うん。
第一番最初、今から、誰々さんこういう問題を起こして、こういうことしたことに対する裁判をしますよ。の、第一回のやつ行きましょうと。
ああ、それが初心者向けなんですね。
さあさあさあさあ。で、その後、こういろんな審査、あの、まあ、裁判のやり取りが経て、で、最終判決。
うん。
その日のうちに判決違うやつも見れるのよ。もう言い渡しですよね。あなた懲役何年ですみたいなのを見る機会があって、これなかなか面白そうだなと思って第一回のやつに行ったんですよ。で、そしたら、まあ、あのドラマ通りだよね。あの検察官、弁護士さん、裁判所の裁判長の方が入ってきて、で全員起立して、で、まあ、これから裁判始めますよっていう会話をし、今回の、容疑者が手錠かけられて入ってくるんですよ。
うんうんうん、ああ、手錠かけられてる人って生で見たことないっすよね。
そう、ドキッとした。
あ、
そう。で、最初見たのが窃盗、
うんうん、
窃盗とあとあの暴行のやつを見て、で、その手錠かけられた人が警察二人に連れられて裁判所に入ってくるのよ。で、その人の罪状のところが、去年上野の金塊を持った女性を殴りかかったという罪があって、
お
う、うん、で、その金塊を持った女性が金塊を1億数千万円分の金塊を持ってて、その人を後ろから何かこう殴ったり蹴ったりして、で、取ろうと思ったんだけど、まあ人がたくさん集まってきて未遂で逃げたと。で、逃げたけども、まあ捕まり、今回7人ぐらいでの、あの、共謀だったらしいんですが、全員捕まり、1年かけて、今、裁判を、まあ、裁判でこういろんな情報が集まってきて、その1回目っていう感じだったんですね。
なんかすごい事件ですね。
すごいよね。
うん。
うん。で、19歳、当時18歳の男の子、坊主の男の子が、もう本当にもう、こんなこと言ってられないけど、もうただの高校生よ、もう見た感じ。
うん。
うん。チャージの高校生の子が入ってきて、で、今の罪状の話をし、検察官が説明してね。で、弁護士の方も異論ないです、という話をしていくんだけど、じゃあそれの、まずやったかどうかとか、その辺は今回って、なんか結構スムーズだったらしくて、
うん、
もうやったことには間違いありませんと。
うん、
じゃあその、20歳以下の、成人と言われる18歳以上だけど少年法が適用される20歳以下っていう、まあ、言ってしまうと子供に対してどんな、罪状として、判断するのかっていうのを、裁判員制度があるので、裁判長の横に一般の人がいるのよ。
うん。
のでその人たちに、弁護士さんが、丁寧に説明していくというようなやり取りだったんですが、
うん、
その男の子は、小学校の時に親が離婚し、お母さん側についたんだけど、後から、再婚した男性の方に暴力を振るわれ、
うん、
学校に行けなくなり、 おばあちゃんの家に行き、悪い友達とつるむようになり、塗装屋のバイトを始めたけどもクビになり、その時助けてもらった暴力団の人のとこに入ってっちゃいました。みたいな話。
うわぁ、なんか、
もうさぁ、
ドラマの話や。
ドラマやんと思って。それ、まじまじとその説明を弁護士さんから俺ら聞いちゃってさ。
うんうん、
まあ、当然、その場っていうのは、その罪は罪としてあるんだけど、その弁護士さん曰く、まあ、懲役何年という形というよりも、ちゃんと執行猶予を持って、更生する機会を与えていただけませんかという。
なるほど。
うん、でも、まあ、弁護士さんのそのストーリーもすごく上手で分かりやすかったんだけど、今のだけ聞くと、
うん、
すごく、その子の、まあ、言ってしまうと親の問題だよね。
うん。
とか、周りの大人の問題、つるむ人たちとか、っていう部分が、すごく大きいんだなって思う点もあれば、いや、とはいえ自分で選んだ道でもあるよね、と。
そうですね。
うん。だから、そこってどこまで、その子の罪として認めさせるべきなのかな、みたいなところで、うわ、難しいこれ、と思って。逆の、裁判長の横に自分がもし立ったら、俺はどうすんだろうと。
確かにね、選ばれる可能性ありますからね、普通。
いや、あるある。うわぁ、これどうなんで、それが7人ぐらいっていう話だったんだけど、やっぱ暴力団の人たちが決めて、もうその18歳の子はもう手下なんだって、ほぼ。だからもう手足のように扱われ、ぶん殴られ、みたいな。そんな中でもう実施するって当日、前の日ぐらいに聞かされて、でいきなり連れてかれて、あそこだ行けみたいな感じで吹っ飛ばされていって、その、銀塊持った女性殴るみたいな。もうさ、もうドラマやんと思って、本当に。
それすごいな。
すごいなと思った。で、まあ大体1時間くらいかな。それのお話聞いて、まあ一発で決まんないから、その後何度か裁判したい。判決が、まあ、だいたい1、2週間でこの件は終わるらしいんだけど、スケジュール聞いたら。
うん、
弁護士の先生に、星川さんこれ、当たりの回ですって言って。めちゃくちゃわかりやすかったって本当にすごい、あと裁判長とかもすごい説明ちゃんとやってくれてた、
うんうん、
これはもしかしたらマジで当たり会ですか言っていやいやそんなテンションで聞けねえよこっちはと思って、いや
そうですね
当たりとかじゃねえのこっちはと思って本気で今考えちゃってんだからうわ難しいと思って、いやぶっちゃけこれどうなると思いますみたいな、
うんうん、
いやとはいえまあやっぱ初犯ということもあったので多分執行猶予つくんじゃないんですかみたいな。執行猶予つくと思うんだけど、多分またやりますねって。うん、同じところにもう、そこの世界しかその方は知らないので、
うん、
裁判所や弁護士の仕事っていうのは、その罪、更生するチャンスを、機会を与えること。なんですが、
うん、
そのチャンスをちゃんとやる社会がちゃんとできてるかっていうと、そこは疑問ですよねっていう話になり。
うん、
一応そういう、なんだろ、執行猶予中の人たちが入れる更生施設みたいな道あるらしいんだけど、
うん、
そこでそういう子がちゃんとやるかっていうとちょっと疑問ですよねっていうのは、
うん、
うん。いやー。
面白い。
うわーと思って。
面白って言っちゃったけど。
いやいやいや、本当一歩引くと面白い。
ね。
うん。なかなか大人にとって面白い社会科見学だったなと。
それ子供たちは理解してるんですか？
あのね、上の子には、子供裁判っていう漫画を一通り読ませてて、だからその仕組みはイメージ分かってた。なので、話聞いてても誰が何の立場かは分かってたようだった。うん。一年生の子は無理だった。
まあそうですよね。
うん。でも上の子は分かってて、あの子がこういうことしてて、今こういうような話をしてたんだねっていうのは自分の口で喋ってたから、
うん。
うん。ちゃんと伝わってはいた。
教育には、いいのかもしれないですね。いいのかな。
そうだね。その後なんか薬のやつもちょっとだけやったんだけど、
うん、
結局何か悪いことをしたら、こういう場に連れてこられるっていうことよね。
うん。
見せなきゃいけないのこととしては。うん。こうやって大人に裁かれて、うん。なので、悪いことすんなよと。で、やっぱ僕らが子供に伝えたかったのは、その子自身がそうしたくなくても、周りの影響だったりとか、
うん、
でなってしまう可能性があるから、いつ自分がそうなるかっていうのはちょっと絶対ないとやっぱり言い切れないから、ちゃんとそういう準備をしようねみたいな、そういうことはないように生活しようねみたいな話をしました。
さすがお父さん。
いやー、ちょっと警察関連で今パッと思い出してさ、面白いとこ行ってたわと思って。
そうですね、面白いことしてますね。
でもう一個面白かったのが、その日、判決聞いてみたくて。
うん。
パンパンってやつ。
はいはい。主文みたいなやつ。
あ、そうそうそうそう。そう。それ一回聞きたいなと思って、ちょうど、お昼前に一個あったから、
うん、
窃盗のやつ一個行ってみようと思って。さ、一応ね、強盗殺人とか、そういうのあるんだけど、さすがにちょ、俺、それ子供連れてきたくねえなと思って。
まあね、さすがにね。
うん、ちょっとまだ早いと思ってやめて。で、まあまあ、窃盗とかのやつに行ってみたら、神田のセブンイレブンで飲み物を2本盗んで、合計250円かな。
お。
盗んだ男の人、20代の男の人が懲役1年半。で、俺らそれ、俺嫁と聞いてたんだけど、え？ジュース2つで、一年半なのと思って。
ね。
めっちゃびっくりして。え、どういうことと思って。っていう、その、聴衆のことをこう、分かってたわけじゃないけど、聴衆のことを踏まえて、ちゃんと裁判官が説明してくれて。
主文で？
そう。まあ、その人は、その商品を盗み、外に出ましたと。
うん。
で、店長さんだか、店員さんがそれに気づいて、追いかけましたと。そしたら、セブンイレブンと隣のビルの隙間にその人入ってたらしくて。
ほう。
で、それちょっと想像したら笑っちゃって。隙間に体をこう入れてたらしくて。
で、隠れてたんだ。
そう。で、店員さんが、取ったの出してくださいって言って、出して、すいません、警察だけには言わないでくださいっていうやりとりがあったから、もう、絶対やったじゃん。もう、孫をことなきやったよね、みたいな。一応、弁護士もちゃんといろいろ言ってはいたんだけど、
うん、
それは、なんか、覆すに値しないみたいな、感じで、
うん、
まあ一応、まあ弁護士さんも分かってはいてやってたみたいだけどね。
うん。
うん、
一応、まあそうか、やってないって主張しようとしてた。あ、でもそれは分かんないのか。
それは、弁護士の仕事的には、それがやってない可能性をちゃんと言わなきゃいけないらしくて。だからそれ先生に聞いたよ、ちゃんと。あれって、なんか、もう絶対やってるじゃないですか、みたいな。持ってて、隠れて、警察に言わないでくださいって言ってるってもう無理じゃないですか、みたいな。話をしてて、
うん、
いや、そうなんですよ、と。そういう仕事があって、みたいな。でも弁護士としてはその人がやっていない可能性をちゃんと説明する義務があるんですよ、と。
あ、それ本人が認めてたら、
認めてたらやらなくていい。その人認めてない。
認めてないってことなんですね。やってないって言ったんだ。
う
ん、
そう。で、例えば、コンビニの人にすいませんでしたって言ってお金払ったりしたらもうそれ認めたことになるらしくて。
うんうんうん。
そう。なのでそれとかもやってなくて。いやー、なんか、弁護士さんも大変だなと思って。
ね、大変ですね、
うん。でもこういうの全然、なんでしょう。費用的に全然美味しくないからみんな入れたくないですよねとか言って。まあそうですよねみたいな、そういう話聞けるの面白くない？
面白い、確かに。
いろんな教えてもらって、
うん、
で、それで1年半重くねと思って嫁と聞いてたら、この人執行猶予中だったらしくて、
あ、
前にやってて、
あ、そういうこと、
そう、再犯だったんだって。
あ、
1回だから物盗んでかけられて初犯で、
うん、
で今やんなよってなってる時にやったと。
あ、
だからもうバンと。
なるほど。それはまあ、しょうがない
です、ね。しょうがねえな、と思って。で、まあ、弁護士さんにそれ分かってましたって言ったら、うん、まあ、なんとなくそうだろうな、再犯だろうなと思いましたって言ってて、あ、そうなの、俺めっちゃびっくりしました、みたいな。物盗んで1年、いやいや、盗むことはもちろん良くないんだけど、
うん、
1年半、牢屋ってやばくねえと思って。
やばい。ね
え。すげえと思ったんだけど、まあ、そういうことでしたと。
うん。
で、ああいう人ってどうしていくんですかみたいな、さっきと同じような質問したら、
うん、
いや、正直もう金ないと思いますと。
うん。
うん、だと、まあ、病気の可能性もありますよね、と。なんか、物を盗んじゃう。なんか、そういう話あるよね。
なんかね、言いますよね。
うん。
盗んで、うまく盗めた時に、アドレナリンが出るんですかね。
そうそうそう、そう、うん。変な話よね。
ね。
うん。私、多分、これもなかなか構成難しいですね、みたいな。
うん。
うん、話をしていて。いやー、目合ったりすると、すんごい嫌な気持ちになった。
いや、いろんな人いるな。
いや、いるよ。なんかもういろんな人いるわと。すげえ疲れたと思って。
うん。
いや、でもなんか面白い。
うん。
うん。なんかいろんなね、地方裁判所とかあるから全然行けるらしいんだけど、やっぱ東京の東京地裁のところがすごく判決が多いらしくて、毎回。
あ、そうなんだ。
そう、だからここは本当になんかおすすめです。はい。言ったら、うちの嫁も最初のその暴力団でその金塊盗もうとしてたやつ、あれその後気になるからちょっと追おうかなとか言って
ね。確かにね、最後どうなるかね。
じゃあ最後どうなんだろうと思って、で一応ね調べたりしたらやっぱニュースになってて、去年。
うん、
うん、で違うその7人いるから他の人の方の裁判とかもニュースになってたりとか、
うん、
うわ、こうやって名前出んだなと思って。20歳以上の人はね、
うんうん
うん、いやちょっと警察の話が出たので、はい、ちょっと今日はなんか社会派な
社会派な話しちゃいましたね。ちょっと暗い話が
暗い社会派ラジオになってしまって本当に悲しいんですけど、ちょっと思い出してしまいまして、いや
面白い、
面白いよね、うん、なんか面白いって言えること幸せなんだなと思い
ながら、あ、まあね、確かにね、
うん、なんかいや、そういうの良くないなと思いながら、なんか教訓にしましょう。
うん。
はい。
ね。ちょっと明るい話しましょうか。
ああ、ぜひぜひしましょう。
いや、ちょっとね、だいぶ前になっちゃったんですけど、
うん、
熊本に行ってきまして。
あら、なんか明るそうな話ですね。
はい。
いいね。
8月だったかな？もう2ヶ月ぐらい前になっちゃうんですけど、うん。ちょっとふと思い立って、熊本に行ってきまして。
おう、何用で？
これ言うとあれなんですけど、もともとちょっとなんとなく国内旅行をちょっと久しぶりに一人で行こうかなって思って、
うん、
カレンダーに入れてたんですよ。
はい。
ここ旅行行きますみたいな。
はい。
で、それを奥さんが見てて、あ、なんかこの日いないんだなと思ったらしく、友達を家に呼んだんですよ。
お。
で、ちょっと女子会するみたいな感じで。で、それをすっかり僕忘れてまして、
うん、
この日どこ行くのとかって聞かれて、
うん、
ああ、そうか、旅行行くって書いてたな、とか言って。
行かなきゃいけねえや、みたいな。
そう。どこかに行かなきゃいけなくなりまして。
はい、変なの。
まあね、断ったら大丈夫だったとは思うんですけど、まあまあ、でもせっかくだしちょっと行こうかなと思って、こう結構ギリギリ3日ぐらい前に急遽決めて、
いいですね、
うん、で今まで行ったことない県に行こうかなって思って、であとちょっと飛行機乗りたいなと思ってたんで、まあ飛行機の距離でとかやってて、まあ熊本、そういえばユラックスあるし、
うわ最高、
うん、ビールも結構クラフトビールもあるんですよ熊本なんで、まあちょっといいなと思って熊本に行ってきました、うん、
いいね。
ただね、急遽決めたんで、本当にその航空券があんまなくて、航空券というか、まあマイルで行ったんですよ。なんで多分マイルじゃなくて現金で買ってればもうちょっとあったんだと思うんですけど、マイルで買える航空券がかなり限られちゃってて、
便少ないよね。
そうなんですよね。なんで土曜日の昼過ぎに着いて日曜日の昼過ぎに立つっていう。
おお、結構弾丸。
そうですね、24時間ぐらいしかいない感じだったんですよね。それでまあ着いてすぐユラックスに向かいまして、
はい、
うん、いやーよかった。
いやーいいな
ー、うん。
熊本空港から近いの？あんまりわかんないんだけど。
いや、結構距離ありましたよ。なんかそもそも空港から最寄り駅までがちょっと遠いんですよ。電車が通ってなくて。
はいはいはい。
で、バスかタクシーなんですけど、
うん、
まあバスがちょうど出ちゃった後で、しょうがないからタクシーで行って。
はいはいはい。
で、そっから電車で、どれぐらいかな、40分、50分ぐらい行ったところに、
うんうん、
ユラックスがある平成っていう駅が、
なるほど。
ありました。うん。平成自体は多分、まあ、一番、その、中心地の熊本駅かな、
うんうん、
からは、まあ、5、6駅みたいな感じかな、多分。
はいはい。
もうちょっと近いかな、3、4駅ぐらい。うん。なんで、まあ、だいぶ熊本側なんですけど、で、空港がちょっと離れてるって感じですね。
うん、なるほど、なるほど。
いやー、ユラックスね、水風呂がやっぱ良くて。
いや、押したボタン。
押しました。やっぱり、マットマックスボタンを押したことのある側になってしまいました。
はい、羨ましいなぁ。押したことがあるという経験が大事ですね。
そうなんですよ。
ちょっと、超えられない壁だ。やっぱ水良かった？どう？
水は、どうだろう。ま、京都の水もね、いいので。
いいよね。
そうなんですよ。正直言って、水の水質自体は、
うん、
まあ、そんななんか、敷地みたいな感動する感じではなかったかもしれないです、ね。
ああ、なるほど。まあまあ、これかっていう感じ。
そうですね。うん。あ、まあ、いいけどっていう感じでしたね。うん。やっぱね、その、すごい深いんですよ。
ああ、そうだよね。
うん。深さが170センチあって。
170か。すごいね。
うん、僕169なんで、もう、完全に、うん。
しっかり入るね、
しっかり全部入りました。うん。とか、まあ、マットマックスボタンもあって、まあ、その力の入れようはすごかったですよね。
ああ、すごい。お客さん結構いた？
お客さん結構いましたね。
ああ、そうなんだ。
うん。結構いるけど、サウナ室も多いし、なんかね、すごい、快適でしたね。
ああ、ほ
ん
と。
うん。なんか、並ぶほどではなくて、まあ、だからキャパギリギリって感じでしたけど。
なんかすごい勝手なイメージなんだけど、
うん、
そういうところってさ、マナーのいいお客さん多そうだなって勝手に思ってるんだけど、どう？
ああ、でもそうかも。
なんか嫌なことはなかった？
嫌なことはなかったっすね。
ああ、いいね。ストレスフリーだ。
うん。はい、そうですね。まあ、あの、ローリの時間にむちゃくちゃぎゅうぎゅうに詰められたのは、ちょっと、あれでしたけど、別にマナーの問題ではなくてね。
そうだね。そうだね。それはもうしゃあないよね。
しゃあない。
入りたい人を全員入れてあげるっていう、そういうことだもん
ね。うん、そう。いやー、よかったな。
サウナはどうでしたか？
サウナ室はね、
うん、
どうだったかな。まあ、一番でっかいところがやっぱりメインでよくて、あとちょっと小さめの、なんだろう、あれ、フィンランドサウナみたいな感じのやつがあって、そこ良かったですね。セルフロウリュできる感じで。うん。
不具合ありました？
あ、ありました。アウフグースありましたけど、ああ、そうだ、思い出してきた。ちょっと、それは、あんまりだったかな。
あ、そうなん
だ。うん。なんか結構アウフグースに力入れてるっぽくて、
うんうんうん、
結構1時間に1回とかやってるんですよ。
結構やってるね。
うん。で、なんかまあ、今流行りの感じというか、音楽かけて、こう、うん、バスタオル振り回す感じだったんですけど、
はいはいはい。
なんかちょっと、すごかったですね。その、なんだろうな。俺を見てくれみたいな感じの、
ちょっとわかるわ、
うん、感じだったんですよ。
しらけるよね。
そうなんですよね。ちょっとね、音楽ガンガンにかけて。で、なんかね、途中、開けるんですよね、ドアを。
おぉ、なんで？
多分、熱くなりすぎるから。で、長いこと見れないからだと思うんですけど。
うん。
なんか、それがちょっと不思議で。いや、こっちは熱くなりに来てるわけであって、
うんうんうんうん、
別にショーを見に来てるわけじゃないんですけど、なんかそのショーを長く見せるためにだと思うんですけど、開けるんですよね。開けて、冷たい風を送り込んできて。
はいはいはい。ちょっとまだ、もう少し入れるようにしてるよみたいな。
そうそうそう。そうなんですよ。うん、で、僕結果、終わってから、ちょっと2分ぐらい留まりましたからね。
あ、そうなんだ。
そう、温まりきらなかったなと思って。
あちあちっていなくなるんじゃなく、ちょっと入れちゃったってい
うね。そう。もうちょっと足りないなって思っちゃって。まあなんかたまたま一番下の席だったっていうのもあるんですけど。
なるほど、なるほど、
うん。ちょっと、うん、オナニー的な感じでしたね、正直。
そこさ、フグースの人ちょっとあるあるだよね。
あるあるですよね、ちょっとね。最近の人たち。
ちょっと思うよね。フグースの、いやいや、世界大会とかそういうの悪く言うつもりはないけどさ。
うん、
ちょっとあるよね。
ちょっとあるよね。
うん。
ね。ほんで、その人いなくなってからもしばらくその音楽鳴らし続けてましたからね。
あ、ほ
んと。そう、これどうすんだと思って、なんか、2曲ぐらい、あの、アンコールありましたね。
ああ、そうなんだ。
その間、それから2曲ぐらい終わってから回収しに来てましたけど。
ああ、ほんと。
そう。
いやー、ちょっと、いや、なんか思うところあるよね。
ね、
うん。難しい、
うん。という感じでした。
ありがとうございます。
はい、これユラックス、そう、後から調べたらっていうか、あの、サウナ王っ ていう人がプロデュースしてて。
知ってる知ってる。
あ、知ってます。
サウナ王さん。
うん。で、最近行ったのがたまたまこのサウナ王さんのところばっかり行ってて。
はいはいはい。
カルマル、ゴールデンウィークかな、カルマルに行って、これもサウナ王プロデュースですね。
そうなんだ。
あとね、中華街に新しくできた晴れ旅サウナっていうの、中華街って、あの、横浜の中華街ね、横浜中華街にできたところ、それもいいなと思ってたら、このサウナをプロデュースで、結構最近この人のプロデュースのところ、立て続けに行ってて、で、どれもいいなと思いましたね。
ああ、いいね。カルマルのさ、アウフグースもそんな感じだね。
ああ、そうなんだ。カルマルはね、行けなかったんだった。
あれ、なんかくじ引くやつなんよね。
ああ、そうそう、そんな感じでしたよね。
割り箸のくじ引いてるやつ。このアフグースもいい時もあれば音楽ガンガン俺を見てくれ系なんだよね。
ああ。
プロデュースのあれが濃くあるのかもしれない。
そういうことか。なるほど。
そう見てみるとちょっと違う視点で見れない。
そうですね。面白いな。箱はいいんですけどね。
いや、だって TTNE とかのやつってあんまあるイメージないもん、俺。
ああ、そういう感じか。なるほどね。プロデューサーで選んでいく時代ですか、そろそろ。
プロデューサーによってそのサウナの、あの、コンディションのあり方を、ちょっと考え方が、支配人にちょっと及んでる気がするね。ちょっとね。
ちょっと見方が玄人すぎるけど、そうですね。
めっちゃ面白いよね。いや、今日、さっき私、スパメッツァ行ってたんですよ。
うん、うん。
って言ってて、いや、やっぱいいなと思って、
うん。
ってたんだけど、あの、ストーブの石が結構ガタついてて、
うん、
使ってる回数や量に対して、厚さに対して、石を変えなさすぎてて、
あ、
そう、これ危ないなって思った。
でも視点がクロートすぎる、本当に。割れてくるんですか、あれ。
そうなのよ。
あ、
そう、火に近いところから割れてきちゃったりして、そう、結構色も変わってくるんだけど、で、結構ね、中割れちゃってて見てたら、石割れてるから、うん、ちょっと危ないなと思って石変えてほしいなって思って見てて、まあまあそこはね、プロデューサー関係ないと思うんだけど。
まあそうですね。
そう。やっぱやってるところはね、全部石出して入れ直したりするからさ。
あ、そうなんですね。え、割れ、それはデメリットとしては何？割れて、まあ、破片が危険とかそういうことですか？
あ、もうそれもそうだし、あの、石が減るのよ、単純に。
あ、そうなんだ。
そう。ってことは、あれサウナのやつって中にさ、あの、ヒートエレメントって言って棒があって、それが熱くなってんのね。
うんうんうん。
で、それの周りに石を置いて、ロウリュするときにその石に水をかけるわけなのよ。それが石がなくなってくるので、ヒートエレメントに直接水かかっちゃうと故障の原因になるのさ。
ああ、なるほどね。
はい。なので、ちゃんと石は新しいもの入れていかなきゃいけなくて、しっかり詰めなきゃいけないし。うん。
蓄熱性も下がってくるかな？
それもあると思う。
体積が減るとね。
うん、そうそうそう。だから結構今回の、あのヒートエレメントが結構剥き出しになってきてたから、そう、ああ、ここ、やっぱり頑張れ。なんか、スパメッツァの場合は龍泉寺の湯っていうところになるから、
そうですね、
うん、なんかサウナにこだわった人たちがやってるお店っていうよりはチェーン店だからさ、
まあそうですね、
そう、そのスタンスはちょっと問われるぞとどうしていくのか、うん、っていうごめんなさい、何の話
どこ目線なんだみたいな、
いや、ただ、さっきの、あの、うん、アウフグースの話しかり、うん、なんか、そういう目で見てみると、ちょっと面白いなと思う。愛のあるサウナを探したい。
ちょっとね、ちょっとこじらせたサウナファンみたいになっちゃってます。
あ、それは良くないです
ね。
すいません、すいません。社会派な上にそんな話したら終わりですよ。
やばいやばい。
やばいよ。
そうだ、明るい話しようとか言ってた
のに。明るい話、ね。そうそうそう。あ、大変失礼しました。いや、でもやっぱいいっすね。あの、羨ましいわ。熊本行ってみたいな。
いや、熊本ほんと良かったっすね。ユラックス。
福岡、久留米あたりまで行けんだけど、熊本まで降りたことなくて。
そっか。
うん。行きたいっす。
いや、よかった。クラフトビールもね、あの、大橋電機っていうお店に行ってみたくって、なんかでね、多分インスタとかで結構こう上がってくるんで、ちょっと行ってみたいなって思ってたところで、まあ、行ったらやってなくて。
あら、残念。
うん。で、近くにある別のクラフトビアバーに行ったんですけど、で、そこでちょっとその店の人とかお客さんとかで話してたら、どうやらその大橋電機はここしばらく休んでて、で、何かっていうと、その何ヶ月か前に なんかね、車が突っ込んだらしくって。店に。
めっちゃ問題じゃん。
そう。それで、そう、その修理とかなんやらで、ちょうど休業中だったみたいで、数ヶ月。うん。いや、行けなかったんですけど。でもね、そこの人たちもね、やっぱ大橋電機には行った方がいいっす、ってかって言われて、いや、行けないっすよ、みたいな。なんか、ある人はもうなんか、すいません、やってなくて、みたいな、熊本を代表して謝っておきますぐらいの感じで、なんかね、相当、熊本のクラフトビア界隈では、うん、絶大な人気を誇ってるっぽいっすね。
残念だったね。
いや、ちょっともう一回行かないとなって思ってます、だから、う
ん。なんか周りにそこまで言われてるところは、ちょっと、なんか期待もしちゃうよね。
いや、そうなんですよね。
ね。そこ行けないんですかってなるってことだもんね。
そう、なんかね、結構尖ったラインナップをしてるみたいで。
ああ、そうなんだ、うん。
とか、オーナーの人が時々海外に、まあ、個人的に買い付けに行って、まあ、買い付けにっていうか、まあ、多分まあ旅行で遊びに行って、
うん、
で、そこでいいビールを大量に買って、で、こう、常連たちに振る舞うっていうか、まあ、特別に出すみたいなことをやったりとか してるみたいですね。うん。
めっちゃ気になるわ、そう。
いや、ね。
ちょっとそれはまた行く理由ができていいですね。
そうですね。いや、ほんともう一回行こうと思ってます。うん。
熊本、俺も行きたい。
まあ、あとやっぱね、馬刺しですね。
ですよね。やっぱりいいな。
馬刺しね、ちょっともうほんと、弾丸だったんでギリギリに食べたんですけど、帰りの空港で食べたんですよ。
はいはい、はい。
もう出発1時間前ぐらいに。
うん。
馬刺しさえ食えなかったなと思って中入ったら、なんかね、空港の出発ロビーがすごい充実してるんですよ。
最後に楽しんでってくださいっていう。
そう。
めっちゃいいね。
そう。めっちゃよかった。クラフトビアバーもそこにあるし。
あ、バーまであんの？
そう。
うわー、すご。
まあ、ちょっとね、さすがに昼間だったんで、そこで飲まずに、まあ、あの、お土産買って帰ったんですけど。
うんうんうん。
うん、で、まあ、馬刺しね、初めて馬レバー刺しっていうのを食ったんですよ。
ん？何？
馬のレバー刺し。
ああ、馬レバー刺しか。
うん。牛はもう禁止されてるじゃないですか。
うん、うん、
牛は食べれないんだけど、馬はまだいけて、これがね、美味しかったっすね。
うわー、いいなー。
なんか何にも調理してないというかね、単に刺身ですからね。
確かに。
それで、こんな美味しいんだと思って。ほんで、もう早速帰ってから、ふるさと納税で。
今、全く同じこと俺、やった。今、ふるさと納税スペース、生まれば刺しやってた。
やりました。あの、僕はもうすでにやってます。
やった。
はい。まだ届いてないですけど。
熊本？
うん、熊本で。
うわぁ。結構あるね。
結構ありますね。
うんうんうん。
なんかね、馬刺しって、必ず冷凍しないといけないらしいんですよ。
ああ、じゃあ、いいね。
そうそう、寄生虫の対策のために、もう義務付けられてるらしいので、だから、まあ言ったら別に、熊本で食べようが、まあ取り寄せようが、多分あんまり変わんない。
そういうことだ。
うん。
サウナと食を巡ってそこに行き、そこで見つけたものをふるさと納税。いいね。
いいでしょ。
いや、最高です。最高です。ちょっと近々京都にまたお邪魔しに行きますが。
うん。
うん。ちょっとなんか、ぴょんと福岡とか行っちゃうのもありですね。
そうですね。
うん。金土日とかで。
うん、うん。
行ければ。
ね。別のタイミングでね。うん。
思いましたわ。
はい。
いや、いい旅行でしたね。
うん。弾丸ですけど。
うん。
まあ、ちょっと、もうちょっと痛かったなぐらいでちょうどいいかもしれない。もう一回行きたいですし。
はいはいはい。
本当はね、阿蘇山に登りたかったんですよ。
おお、さすが、本気ですな。
そうなんですよ。ちょっとね、さすがに無理でした。どう頑張っても。さて。
はい。
あとなんかありますか？
いや、今日はそんなとこじゃないですか。
終わりますか？
はい。
うん。
いや、なかなかちょっと濃いお話がいろいろできましたね。
じゃあ終わります。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。